はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
ようこそ神戸へいらっしゃいました。いや緊張しちゃって今飛びましたね。
QIC 神戸ミーティング2018 QIC 放送1111回記念公開録音にようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました。前説担当のマウナケヤシオンと
このはすみれです。
どうぞよろしくお願いいたします。いやー来ちゃいましたね神戸。
来ちゃいましたね。
いやーすいません、あの心臓の音を聞かせたいぐらいバクバクしてます。
ドキドキ
してます。口からね心臓が出てきそうな思いなんですけど。
はい、はい、第2次 FMC 旅団総勢9名、うち8名は熊本から、
はい、
1名は東京風刺局からやってまいりました。
はい、今日はですね遠路はるばる、
はい、
遠いところのお 国、 だ、はい、お国とか、はい、県外からたくさんいらっしゃってるようですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、私たちも時々 QIC には、
はいはい、
あのセミレギュラー的に参加させていただいてるんですけど、
はい、
まああのとにかくリスナーの皆様からの熱い投稿メッセージがすごいですよね。
すごいですよ ね、
ね、
本当にもう感謝しかないです、
うん、もう感謝しかないです。はい、はい、これから始まる、
はい、
始まります、
はい、
QIC、
はい、
放送1111回公開収録なんですけど、はい、QIC はですね、はい、1996年5月の26日放送開始なんですけど、はい、約22年間
はい、
もうずっと放送し続けてるというね、
はいはい、
国内インターネットラジオにおける最高長寿番組なんです。
はい、
はい、
非公認ですが世界最長寿という話もあります、
はい、そうなんです、
はい、
すごいでしょ。
すごいですよね。
はい、
はい、
もうとにかく皆様からの熱いメッセージが私たちの支えになり、はいはい、
本当にそうです。
これまで、はい、やってこれたように思います。はい、
投稿職人という言葉もありますが、はい、本当にそれ以上です。本当皆さんに支えられて、
はい、
このラジオが支えられていってるんだなというのが分かります。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そろそろ公開収録に移りたいのですけど、はいはい、その前にですね皆さんにいくつかのお願いがございます。すみれちゃんお願いします。
はい、携帯電話は電源をお切りになるかマナーモードに設定をお願いします。場内の写真撮影は自由ですがストロボやフラッシュの使用、動画録音はお断りいたします。またシャッターなどの操作音もオフにしていただくか最小限の音量に設定してください。なお番組中に記念撮影の時間も設けてありますのでこちらの時間もご利用ください。 SNS での発信もご自由にどうぞ。なおハッシュタグはシャープ QIC1111 です。
はい、
以上よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それとあともう一つご案内がございます。
はい、
皆様が入場された際にですね、はい、クイズとアンケート用紙をお配りしていると思います。はい、この QIC って書いてあるこのプリントなんですけど、これは A 枠と B 枠の間で回収させていただきます。
はい、
まだご記入ではない方は、はい、お早めにご記入をお願いいたします。
はい、実はですねこの用紙をもとに、はい、この後 C 枠で行われるスペシャル企画パネルマッチクイズというものがあるんですが、
はい、
そちらでの出場者が決まります。
はい、
たくさんプレゼントもご用意してますので、
はい、
皆さんどうぞお楽しみなさってください。
はい、ありがとうございます。ではそろそろ QIC 放送1111回公開収録に移りたいと思います。はい、はい、
レギュラー出演者インスティゲーターの方々をご紹介してまいりましょう。
はい、どこから出てくるんでしょうか。まずはい、キラウエア優子、立花幸恵、そしてえのきだしんえもん。ではそろそろ参ります。QIC 放送1111回公開収録スタートです。
どうぞごゆっくりお楽しみください。
まあそういうわけでですね、半年間にわたる大宣伝活動を経まして、ついにこの日がやってまいりました。ありがとうございます。神戸のうちはですね、約1年ぶりで、まあ、あの前回もこの同じ、神戸まちづくり会館をお邪魔したんですけども、前回はこの上の方のもっとちっちゃな会議室で、番組の収録をさせていただいたんですけども、今回はちょっとだけ箱を大きくしまして、2階のホールというとこから番組をお送りするというこの番組なんですけれども、1111回ということで、今日ね、実は工事でやってまいりまして、でモノレールに乗って、阪急の蛍ヶ池で乗り換えまして、で一旦梅田まで見て、梅田から今度神戸線でですね、途中で阪急の途中で乗ってきたんですけど、1111でした乗った電車が、なんですか、スヌーピートレインっていうやつで、で、その1111番っていうやつがあるのはもちろん知ってたんですけども、それに乗れたらいいなと常々思ってたんですけど、そんなうまいねタイミングで来るわけないよなと思ってて、で当初乗る予定だったのはその1本前の特急だったんですよ。でところがうちのイペリット上田君が急に体調が悪くなりましてですねそれでちょっと時間がかかりまして1本電車遅くしたんですよ。遅くしたらこれだったと、あ今写真が今持ってらっしゃる、素晴らしいですね。だからもうなんか今日異常に努力を幸先が良いと言いますか、演技が良い、そういったことでこの1111回を迎えることができたというわけでございます。先ほどもね、この番組が始まる前は、前説ということで、しおん姉さんとすみれちゃんがね、もう見事にね、よくぞこの1週間で覚えましたね先週までちょっとなんかかなり怪しかったんですけど、なんとか、そうですか、これから多分ね、もうこの4月へ来ると思い出すんじゃないですか、あるいは神戸って字が出てくると思い出す、そうかもしれません。さあそういうわけでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育むクラファの協賛で、こちらはですね、いつもは熊本市ですけども、兵庫県神戸市中央区神戸まちづくり会館2階ホールから、公開録音でお送りしてまいります。お相手は私、榎田新右衛門と
平
浦優子と
橘幸恵です。
よろしくお願いします。さあね、去年のこの神戸まちづくり会館の時ね、あの時はお客さんが4人だったんですけども今回は、今回は本当あったね、ね、で立花さんは2年ぶりです
ね。2年ぶりですね。
前回の時、以来という。神戸はどうですか、お二方は。今日なんか両方見なきゃいけないんで、両手に毒ダミ、すいません、
毒ダミ
じゃない、
なんか可愛い、
どうぞ。神戸はどうですか、来てみて。
もうやっぱりね、嬉しいっすよ。
まだ何も見てないでしょ、まだ。
まあ電車、
電車見た、
駅しかね、まだね。
でも木八、木安
団子、
重曹のところの前を通って食べたいな。
この間実は先週この会館の下見に私ここに来たんですよ、で、まあ、日帰りだったんですけど、で帰りにね、まあ、その団子をね好きだから土産に買っていくって言って、まあ、みんなの分も買ったわけですけど、それで、まあ、橘さんね、普通に
その日収録があって、
ありがとうって言って、はい、でこの人なんて言ったと思います。焼きたてじゃないのはいらないって言ったの。
すごい。
いらない。
どこから。
いやあれ私一回持って帰ったことあるんですよ、家に。
まさかね、こう突き返されるとはね思わなかった。もうあんたんちで食べてくださいって言って
持って帰ったんですけど、
でかで代わりにあのなんかあの山椒のなんか佃煮みたいなのをこう、うん、あの持ってっちゃいましたね。
あ、すいません、
という、まあ、神戸、
ま
あ、神戸どうですか。神戸というとどういう街ですか、キラウエさんが。
なんかやっぱ都会です、ね、
都会。
熊本も全然、
熊本田舎ですから。
本当に都会じゃいかん。もう綺麗な街並みとやっぱ高架下ですね。
神戸って私今日あの実はパネルまで作ってきたんですよ。これ慌てて、これはあの神戸の市の旗なんですよ。
はは、
まあ、市のマークですよね。
市章と呼ばれ
る、それ意味があるん
です。ええ、これはあのちょっとあのなんですか、こうえあの円弧ですね、円の半円の2つ重なってて、
はいはいはい、
そのまま突き抜けていくとシャネルになっちゃうんですけど、
本当だ、
シャネルのちょっとこう3分の1ぐらい削ったような感じのマークですよね、はいはいはい、これどういう意味があるか知ってます？
でもなんか鉛尾服に見えますよね。
鉛尾服に見える、
あ、そうですか。あのここの蝶ネクタイ、
あ、蝶ネクタイ、
はい、
あ、
はい、
不思議な頭持ってますね。
いやいやです。
どうですか、立花明恵さんはこれは。
何
の意味があるか知ってますか、これ。これ。
いやちょっと
意味が
ある。これあのまずひらがなのかなんだそうです。
か。
か。
ああ、本当だ。
あの
かだ。
であの、はいはい、神戸って昔神戸って書くわけです。
はいはい。
で元々神戸ってのは神戸っていう、神様に仕える人っていう意味もあって、でかなんですよね。それとあの兵庫のあの港の湾と。それと神戸の港の2つがこう重なっているという意味は、まあ、他にも意味があるそうですけど、はいはい、でこの神戸市はまあ大都会ではありますが、いつぐらいから大都会になったかというと1939年ですね。1939年に実は日本で4番目に100万都市になっているという、東京大阪名古屋に続いて4番目に、あ、ごめんなさい落っこしちゃった、大都会になったという、ところで、あ、すいませんね、拾っていただいて、で、あのちなみに今日あのディレクターやってる花岡山花岡市は、はい、あの横浜が大好き で、はい、で横浜に行くかと思ったら今、千葉の千葉県民になっちゃってるんですけど、で
全然違うじゃないですか、
あの実は裏切り者だって、あの、横浜地区で言われてるみたいな。横浜はちなみに、1942年ですか、ぐらいに3年後ぐらいに100万都市になったという。でまあ神戸も横浜もそうなんですけど、やっぱりあの戦争で、
はいはい、
だいぶ人口が減るんですよ、
うん、
でその後また一気に復活して、
うん、
で、まあ、神戸の場合はあの震災がありましたよね、
はいはい、
で、まあ、そこで大ダメージを受けたけれども、またこう不死鳥のごとく復活したという、うん、そういうやっぱりあのなんか素晴らしい街だなという、なんか私はそういったところで神戸っていうのは好きな都市なんですけれども、うん、まあそういうわけで、まあ、ご縁がありまして、
はい、
毎年1回は神戸ミーティングということでやっていこうというようなことにはなっております。まあただ今回はそのゾロ目、で1111ということで、このね、これは次はいつやるんだっていうゾロ目はもうね2222ですからね、
はい、
私に死ねと言ってもう、まあ、どうなるか分かんないんですけど、
何年後でしたっけ。
いやもうだって20年後ぐらいでしょね。
頑張って、
いや皆さん やりますか来ますか皆さん。あ、そうですか。ありがとうございます。まず、じゃあちょっとお便りご紹介していきましょうね。
はい、
いつもはね、あの、タブレットでこうやって見てやってるんですけど、今日は久しぶりに紙にあの印刷してきました。まず最初は、神奈川県横浜市、先ほど横浜出ましたけども、はい、37歳会社員、ラジオネーム、ひりのすけ。
ありがとうございます。
20年来のサイレントリスナー、ひりのすけです。一度だけ法隆寺のコーナーに投稿したことがありますと。学生時代はパソコンオタクのたまり場だった電子計算機部の部屋で聞き、ポッドキャストが始まってからは月曜の通勤時間の習慣となり、よくよく考えてみたら人生の半分以上TRC を聞いていたかと思うと感慨深いものがあります。本当にあの人生の無駄遣いをしてかもしれません。その間就職、結婚、離婚、かっこ笑い、笑えない。
笑えない、
笑えない。
笑えない。
そして、この春に転職、いろいろありましたが、改めて月日の流れの重さを感じるとともに、1111回もの長きにわたり放送を継続されている榎田さんをはじめ、FMC の存在は本当にすごいという、と思う次第です。99% サイレントリスナーでしたが、僕にとって FMC の放送は苦楽を共にしてくれたかけがえのない存在になっています。1111回神戸で FMC の皆様にお会いするのを楽しみにしています。というか先ほどすでに神戸入りしましたということで、会場にいらっしゃる、お、あ、そうです、ありがとうございます。 ということはね、横浜からいらしていただいたということで、ちょっとすみれちゃんね、せっかくですからマイク向けていきましょう、
はい、
ね、どうもどうも、ようこそいらっしゃいました。
桐之助と申します。
なんかあの、はい、ね、あの昔から知ってる名前ではあるような気がするんですけれども、ね、なんかこうじっくりお会いするっていうか、こう喋るのもなんか不思議な感じがするんですけど、どうですか、今回神戸にいらしてこの生で QIC をご覧になるという。
そうですね、あのウェブでお写真とか載ってるんですけども、どうしてもやっぱこう話されてるのを直接見るとですね、ちょっとこうなんでしょうリアリティがこうすごくあって、はい、これからまたあの放送聞くときこうイメージが膨らむと思います。
ありがとうございます、はい、ね、もうこうやってあの今回ね、まあ、あの遠方から遠くから本当にあの来ていただいて、まあ恒例となっておりますけれども、はいはい、あのどこら辺から来てるかっていうやつは大体あの切り板とかでやりますが、はいはい、まず兵庫県以外からいらした方、手を挙げていただけますか。
兵庫県以外、
多いですね、多いですね。我こそは多分一番遠いんじゃないかと思う人はいますよね。いますよね。
手が上がりました。
手が上がりました。
はい、
どなたでしょう。
シリコンバレーから来たアキラックスです。
ありがとうございます。大体何時間ぐらいかかったんでしょうか。
成田まで10時間半ですね。
すいません、あの他に用事があってついでにこの番組に来たとかっていうことじゃないですか。
これがメインで他はあのおまけです。
ありがとうございます。もう嘘でもそう言っていただけるとありがたいわけでございます。本当にありがとうございますね。まあ元々ね、熊本の方で、
元々阿蘇です
ね、何回かあのスタジオにもお越しいただきましたけども ね、 またあのじっくりあの楽しんでいってください。
ありがとうございます。
もうキャップもかぶっていただきまして、
ね、
もうあの私も今かぶってるんですよ。ちょっとあのすげえ暑いんで今ちょっとこれ抜きますね。私ね、ここ前に置かせていただきます。あとですね、今日今あの我々のスタッフはみんなそうなんですけど、神戸の、はい、あのこれは何ですか、あの市の、あの105周年、港の150周年ですかね、の、記念するこのピンバッジをつけてます、はい、これはあのなんとですね、スーパーリスナー日吉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全員つけさせていただいております。まあこのように、あそうだ、で今一番遠いというのは今多分もっと遠いって言いますか。さすがに言いませんね。さすがに言いませんね。じゃあ関東地方どうでしょう。関東地方、お三人、東京はいますか。みんな神奈川かな。神奈川県ですね。神奈川県より遠いぞという方いらっしゃいますか。今のところいない。あ、ひょっとしたら後で来るかもしれませんけどもね。ありがとうございます。もう神奈川県の方もね、リスナー本当に多いので、まあ、あの888もね、横浜でさせていただきましたんで、ということで、こういうお便りもあるんですよ。こうあの、ね、遠くから来ていただけた方もいらっしゃるんですが、こちらアメリカはサクラメント、からいただきました。ラジオネームカカポ、本日神戸に着く予定でしたのに体調を崩し太平洋を越えることができませんでした。あ残念
です。
で、まああの団長の思いで断念し残念ですというお便りをいただいてるんですが、いろいろお便りのテーマをいただきまして、その中の一つで、はい、エンジェルナンバー1111というテーマで、これちょっと知らなかったんですけど、
エンジェルナンバー
っていうのを知ってる方はいらっしゃいます？聞いたことある人います？あ、穴おかしでありましたね。なんすか、穴おかし、そういうファンシーなものが気がしいですよね、意外とね。
エンジェル
どう見てもデビルですけどね。エンジェルナンバー1111、これ4桁以上のエンジェルナンバーはまず先頭の3桁の数字の意味を解釈して、そのあと残りの1桁の意味を加えます。まず1113つね、3桁、この意味はあなたの思考が、考え方が急速に実現へ向かう、実現へと向かうことを表します。で次にこれ最後の1ですね、全ては一つであることを表す数字です。エンジェルナンバー1111は 思考の実現がかつてないほどの速さで行われようとしていることを意味しています。あなたの思考は今はっきりと宇宙につながっているのです。よくわからないです。よくわからないです。これですか、私の思考が今宇宙につながっているということなんでしょうか。
そうです
ね、で宇宙の 何とつながる、宇宙に誰かいるんですかね。
よくわかる。
で、とにかくチャンスの扉が大きく開こうとしている。今はとにかくあなたが望んでいることをことと思考を一致させてください。今私が一番望んでいること、ビールが飲みたい。
宇宙に届きますね。
あ、別に宇宙に届かなくてもそこらのコンビニに届けばいいんですけどもね。周りがどうあれあなただけは前向きな思考を保つように努力しましょう。1111は天使からの緊急のメッセージです。これなんか変なものの集会のように聞こえてきましたね。ここで知らないで入ってきたらなんかそういう集会なのかなと思うかもしれませんね。
ちょっと違うぞと。
これなんか上に宗教法人 FMC っていうのにすると儲かるかなとかちょっといつも思ってるんですけど、ともかく今この瞬間から望む未来だけに意識を集中させましょう。私たちが生きるこの世界はさまざまなネガティブな思考があふれていますが、それらには一切手を貸さない。もし誤った思考をしてしまったら気づいた時にすぐさま思考を修正してください。だからでも私基本的にあの悲観的じゃない人に対して異常なほどにあの前向きなんですよね。なんか昔はねこう見えて結構悩みがいろいろ物思いにふけったりですね、こう窓からこう見てその枯葉が一枚落ちていく姿を見て心を痛めたり、そんな少年時代でしたね。
ないです
いやいや私意外とそういうロマンチストなんですよ。JR 九州はロマン機構でしたね。あれロマン鉄道か、どうでもよかったですね、すいません。、
はい、
というともかくなんか1111はともかく縁起が良いということのようで、しかも
ね、
電車まで1111だったという、あとは何ですかね、これ電話番号で1111って言ってませんかね。
4桁電話番号、
いやだからほら
最後の
4桁、
うん、
家電のとかね、
うん、
なんか銀行とかありそうね、なんか銀行とかデパートとかね、
ああなるほど、
というね、ともかくね、今日会場に来れなかったという、たくさんいただいてるんですよ、
うん、
昨日突然増えましたね。だから昨日までは何とかしようと、
調整を
していて、でともかく仕事、土曜日仕事っていう人もやっぱりいて、
うんうんうん、
で、もうやっぱりちょっと無理でしたとか、うんうん、あと何ですか LCC で来ようとしたんだけどどうしてもその時間帯が悪い、
はいはい、
しかも翌日仕事で、
はい、
だったらね他の航空会社があろうたいとか思ったんですけど、やっぱそのお財布のいろんなことがあったんでしょう。そういったこともあって残念という方もたくさんいらっしゃって、ということはだから今日ここに会場に来てくれた皆さんは本当に勝ち抜いた一人家の人たちという素晴らしい生存競争を生き抜いたということになります。ですからもうFMC のリスナー会のエリートと
勝ち組ですね。
そういう差別化を図っちゃいけないんですよね。続いてのお便り、はい、こちらここからはですね割と普通のお便りになりますね。、東京都中野区35歳会社員、ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
たたたた大変です。その前に放送1111回達成おめでとうございます。ありがとうございます。こちらなんだ、今ねこの人ね北海道にね今行ってらっしゃるんですよ、
うんうん、
で北海道から神戸まで何とかして出かけてやるべと思っておりましたが、頼みの綱の今のやつですよ、ジェットスターとピーチは時間帯が悪く日帰りは困難、
うん
うん、というわけで泣く泣く自宅引きこもり型リスナーになりました、
うん、
ところでそうです、大変なのです。イギリスではプラスチックゴミの削減を目的として使い捨て製品の規制に乗り出すとのこと、例えばストローなども禁止対象になるんだとか、もっともストローってそんなに必要かなと思っちゃったりして、さてさていかが相なりますやらということでいただきました、 プラスチックゴミが非常に問題になっているというのは急にね、なんかこうあのジャーナリスティックな感じになりますけどね、普段の QIC これですからね、あ、皆さんお分かりですねということで、プラスチックゴミどうですか。
ストロー使わないですね、そういえば。
ガブ飲み、
ガブ飲み、
マクドナルドとかでもそうですか。
あ、マクドナルドは刺してないか、自分刺さないか。
刺してないよね、袋に入ってて。
刺してくれる時もない、なんか、
ない。
なんかテイクアウトの時なんか刺してこう 紙のあの、あの紙ペラの毛がちょっと上に刺さってる時ない、なんか。
私ないな。え、そういうのが
あれ、あれじゃないですか、ドライブスルーとかじゃないですか。
そうそうそうそう、
ドライブスルーでしょ、はい、
ストロー使わないですか。
使わないです。
ストローって何なんですか。
家で使わないでしょ、ストロー。
ストローって何ですかっていう。いや、その質問は何ですか。
ストローってなんか別にいらんやろとか思うんですけどね、わざわざね、うん、なんかそのほらあのマテ茶みたいに、マテ茶吸うストローって金属製のやつで先がほら茶こしになってるじゃない。
あ、そうなんですか。
うん、だからあの湯飲みって言わねえか向こうだ、はい、あの、はい、コップに、はいはい、茶葉を入れてお湯を注いで、はいはいはい、だから茶葉がうじゃうじゃしてるわけじゃん、急須の中みたいなもの、はいはい、そこにその茶こし付きのストローを突っ込んで吸う、中途吸うのが待てちゃうじゃない。
へ
え。だからそういうのはほら機能があるから、
はいはいはい、
意味があるんで、
ね、
まあまあいいんじゃないのと思うんですけど、はいはい、他の例えばあの病気の、ね、方とかね、はいはい、このどうしてもストローが必要だっていう
楽飲みみたいな意味ですよね、うん、こういうね、う
ん、で、はいはい、それはまあ分かるんですけど、
はい、あの運転中は確かにですよ、あの、はい、氷とか入ったやつがそのまま飲んでる時にね、運転中だからガバッと来たらいけんけん、あの蓋してストローを刺すのはありますけど、うん、普通家で使わないですよね、
うん、そんな小さい
氷じゃないですよ。使います、皆さんストローお家でご自宅で。あ、使う、あ、
うんうん、
あら使う、あれ、
え、
運転よ、あ、運転ですよね、やっぱ運転、家の中では使わないですよね、ね、
この中であのどんぐ何か飲み物を飲むときはストローを必ず使うっていう方いらっしゃいますか。
いないです
、いないですね。
みんな見回してみられた
んですもん。でもストローってだからほら元々は麦でしょ。
そうですね、
ストローだからね、うん、
え、麦、
麦、
麦でできてるんですか。
うん、元々は
ストローハットとか言うじゃないですか。
そうそう、麦わら帽子のストローハット
でしょ。あ、
う
ん、
ストアっていうね、
何の真似、
え、
何の真似、
ジョーヤモナカの真
似、
わかんないでしょうね、映画人間の証明、
あ、そうなんですね、
麦でき
てるんですね。
でどうなんですかね。でほら今ストローの問題じゃなくてむしろプラスチックなんですよ、
はいはいはい、
でストローじゃないと思うんだよね、俺もっとヤバいものは。
何ですか、何ですか。
あの、なんだっけ、スクラブっていうの、あの洗顔とか、
あれもプラスチックなんですか。
あれ中に入ってる粒子がプラスチックなの。だ、歯磨きの中のやつとかもあのプラスチックのやつがあって、
は
あ、でそれが例えば歯磨きだったら口の中で磨いた後にうがいして捨てちゃうでしょ、ね、それがそのまま下水から海に行っちゃう場合があるわけです、
はいはい、
でその小さなマイクロプラスチックみたいな、このマイクロビーズみたいなのがあって、
はいはい、
それが海の中でうじゃうじゃいる、でだから 海で例えば海苔とかを取るじゃないですかね、
はいはい、
そうするとあれ顕微鏡で見るとプラスチック必ずいるのよ。
へ
で、あの貝だとか空いたのもあの解剖すると今プラスチックで、魚もそうだけど、だからあの俺なんかほらサンマ食うじゃないですか、あの、はいはい、塩焼きのね、うん、で腹わたとかほらほろ苦くてこれがうまいんだよ、日本酒に合うんだよとか言いながら嬉しそうに私食べてるじゃないですか、うんうん、あん中にねプラスチックがいっぱい入ってるんですよ。
あ、食べてるってことですか。
だから僕の体のいくつかはプラスチックでできてます。はい、そんなシーンとしなくていいです。もう、だから本当だから皆さんも体の中にどっかにプラスチックが入っちゃってるんですよ、
うんうんうん、
今や、だからそこら辺が問題なので、うんうん、まあイギリスが今これからどうにかしようということなんだけど、なぜかストローやマドラー、綿棒、
綿棒
の柄の部分ってことかな、
紙軸じゃなくってってことな
のね。ああ、そういうことですよね、うんうんうん、そういったもののその使い捨て製品の販売を禁止しようっていうのをこう今検討しているんだそうです。ですからまあこれからいろんなね、まあ、そういう日本もそういうので一番、まあ、おそらく相当な産出国だから正しく、いろいろあると思いますよ、ということでございまして、さあ今日はですねこちら神戸まちづくり会館からお送りしているんですけども、この後は、またお便りをご紹介しますが、新枠はね、クイズコーナーもございますし、ね、あのいろいろとですね商品も用意しております。皆さんね持ち帰っていただけたらなと思っているところです、それでは一旦 CM 行きましょう。
リーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。